東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。この鼻にツーンとくるこいつはわさびです。皆さんわさびの食べ過ぎ気をつけてくださいね。はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、お久しぶりです。 DJ こっちゃんです。てへー、ということで、なんで店長わさびで悶絶していたのかというと、先日まあそういうことがありました。どういうことやねん。私がですね、レディオ365の方々、関係者の方々と飲み会をしている時に酔った勢いでロシアンルーレットをやろうと言い出したらですね、見事発案者の私がわさび軍艦当たってしまうという本当にね、あれ辛かった。人生で初めて帰宅するときにね、血の気が引くぐらい気持ち悪くなったんですよ。吐くとかじゃなくて、もう吐けないんですよ。吐こうっていう気持ちはないんだけど、すっごい具合悪くなって汗めっちゃかいたっていう。もうロシアンルーレットはしません。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん、第61回目放送、胃がおかしい、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them Returns。 このコーナーでは学校の授業で取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史上のコーナーです。ということで今回は教科書に出てきちゃう人なんですが、教科書のトップに出てくる人といえば聖徳太子様ですね。この聖徳太子はどこで生まれたの？聖徳太子の若い頃の姿って、そして聖徳太子が怒らせた相手とは、と聞いた時に皆さんパッと答えが出るでしょうか。いや、出ないと思いますので、そこら辺をですね紹介していきたいと思います。聖徳太子の基礎知識、10人の人の話を一気に聞くことができた、馬小屋で生まれた、などなど、皆さんはここら辺はね知ってると思います。西暦574年に天皇の第二皇子として生まれました。今でいうプリンスですね。摂政として遣隋使の派遣、冠位12冠や17条の憲法の制定などを行い、天皇を中心とした政治を行ったすごい人。日本の仏教文化はこの人のおかげで取り入れられたり、まあとりあえずですね、なんかすげえ人だなということです。じゃあ最初に言いました、聖徳太子はどこで生まれた。馬小屋で生まれました。馬小屋で生まれたって聞くと、聖徳太子よりもパッとこの人浮かぶなっていうのいません？はんはい、キリスト様ですね。イエスキリスト。すごい人っていうのは馬小屋で生まれるのが好きなんですかねベビーの頃からちょっとこう母親の思考を乗っ取って、僕は馬小屋で 生まれたいからママ馬小屋に行ってってするんですかね、何なんですかね。もしかしたらキリストさんの出生エピソードをパクっちゃったのかもしれないですね。でですね、聖徳太子の若い頃の姿、こちら紹介していきます。当時日本の権力をめぐって聖徳太子と仲の良い蘇我氏と物部氏の間で戦争が起こりました。太子は蘇我氏陣営で戦争に参加。当時14歳だった太子は頭に仏像を乗っけて自軍を鼓舞しながら戦争を勝利に導いたと言われています。憲法制定や遣隋使の派遣などでね、政治家、椅子に座ってなんていうんだろうな、運動系というよりは文化系のイメージが強いと思うんですが、若い頃は結構こうブイブイ言わせてたね、武闘派だったみたいです。でちょっと脱線して、この蘇我ファミリーの秘密一つ紹介したいと思います。蘇我一家の名前、蘇我の馬子さん、そして蘇我のイルカさんっていう名前、これも教科書で出てくるんですけど覚えてますか。でこの2人の名前、漢字で書くとなんて書くか覚えているでしょうか。蘇我の馬子さん、ま、馬に子供の子で馬子、そして蘇我のイルカさん、イルカっていう字は入る、出入室の入るに鹿と書いてイルカなんですが、ここでパッとあれ、この動物の名前を組み合わせるととピンとくる方いますか。なんと蘇我ファミリー代表的な馬子さんとイルカさん2人合わせてバカになるんですね。大化の改新後この漢字を当てはめてしまったとか、まあ、蘇我氏をね倒す名目の戦いが大化の改新、そして、まあ、この政治体制になるんですが、蘇我氏ねいじめられまくりです。かわいそう、もう現代を生きる蘇我さんにはこの話言っちゃダメですよ、ね、内緒にしといてください。じゃあこちら最初に言いました、聖徳太子が怒らせた人物がいる、こちら誰なのか紹介していきます。聖徳太子が当時の中国皇帝である人にですね出した手紙の中に有名な文があります。覚えていますか。非いずるところの天使、将を非没するところの天使にいたす、筒がなきや。この文章何言ってんだって思う人たくさんいると思いますが、今風に訳すとこんな感じ。太陽の昇る国の王から太陽の沈む国の王に書を送ってやるぞ。しっかりやっとるか。ああまあこれからも仲良くやっていこうじゃないかっていう感じで、この太陽の昇る国っていうのが日本のこと、太陽が沈む国っていうのが当時の中国のこと。この時代考えてください、中国は世界一の超大国で、日本は政治も、まあ、法律もまともに機能していないような弱小の国です。そんなもうちっちゃい豆粒みたいな国の男にですよ、よう中国っつって、中国の帝みたいな、ちゃんとやってんのかよマジウェーイっていう雰囲気の手紙を送っちゃったんですよ、トップに。聖徳太子すごいですね。でこれでまあ相手ブチギレますよ、よくやったと思うね。まさかの、まさかのこれは天然ちゃん疑惑と私は思っているんですが、聖徳太子実は作詞と見せかけたただのド天然かもしれませんね。では最後に予告なしのこちら、聖徳太子って実は未来の予言ができると最近話題になってますね。ちょっと怖いんですけど、聖徳太子は平安京に都ができること、そして黒船来航も予言していました。そしてこの黒船来航から200年過ぎた頃、まあ、大体今ぐらいの 時代のことも予言している。なんだろう、どんなことを聖徳太子は言ったんだろう。こちらです。ペリー来航からですね、まあ、200年過ぎた頃にはクハンダが来てその都を汚すため、その東の都は親と7人の子供のように分かれるだろう。なんのこっちゃ。クハンダとは仏教用語で悪い鬼のこと。真っ黒く汚れ切っており、周囲の人の体も心の中も真っ黒く汚してしまう毒のような性質を持っています。これは東京の汚染や人の心のエゴ、傲慢を表しているとされ、どうしようもない、世紀末状態になった時に首都機能が7つの都市に分散されることを表していると言われています。ちょっと怖いね。ただ聖徳太子ってやっぱりこの人の心のつながり、コミュニケーションだったりとか、やっぱり温かい心を重んじている人なので、こうならないようにね、未来の私たちに気をつけなはれやと言ってくれてるんだと私は信じております。怖いままでは終わらせたくないということで、以上 The History of Zem Returns でした。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルは、思わぬ一撃です。ユミと喧嘩をした翌日から、リリーは空き地公園一丁目へ向かうのをやめてしまいました。本当はユミにも謝りたかったし、住人のみんなにも会いたかったし、何より再開発の件もとても気になっていました。しかし恥ずかしさや気まずさが邪魔をして、リリーはなかなか素直に謝りに行くことができずにいたのです。
はあ、今頃ユミや公園のみんな何してるんだろう。
薄手のカーテンにぼんやりと映る夜の街並みを眺めながら、リリーは小さなため息をつきました。その時、軽快なメロディーを奏でながら、リリーの携帯電話が鳴りました。
もしもし？
気を取り直して、リリーは電話に出ました。もしもし？俺、刑事だけど。
え？刑事さん？
リリーは目を丸くして驚きました。前回のデートで番号の交換はしたものの、刑事から電話が来たのは、これが初めてだったからです。電話を持つ手もかすかに震えています。いきなりでごめん、ちょっと驚かせちゃったかな。
あ、うん、全然大丈夫です
と首をブンブンと横に振りながら、リリーは答えました。いつもの刑事の声が心地よく心の奥へ染み込んでくるのがわかります。なんか元気ないね。何かあった？刑事のさりげない言葉に、リリーは思わず涙がにじんできました。ユミと喧嘩したこと、空き地公園一丁目のこと、自分がついた嘘のことなどが、涙の粒となって、あふれ出てきたのです。こんな時、いつもならユミが全部話を聞いてくれますが、今はそんなユミがいません。一人ぼっちになったリリーには、自分の気持ちを食い止める術がありませんでした。
実はね、この間こんなことがあって。
リリーは自分の思いのすべてを臆することなく、ケイジへ話しました。ケイジはゆっくりとうなずいたり、相槌を打ったりしながら、 リリーの話をただひたすらに受け止めてくれました。それからというもの、たびたびリリーは刑事へ電話をするようになりました。
もしもし、あのね、今日こんなことがあってね。
刑事と話している間だけはリリーの心は一人ぼっちの寂しさから解放されました。刑事と出会った日と同じように温かいものが胸いっぱいにあふれてきます。それで、それはよかったねと相槌を打つ刑事の声もリリーの心へ心地よく染み渡ります。そして会話が終わりに近づくと、決まってリリーは空き地公園一丁目のみんな元気かなぁと話すのです。そんなリリーの気持ちを汲み取るかのように刑事は優しく言うのでした。きっと大丈夫だと思うよ、心配しないで大丈夫。リリーは刑事のその言葉をまるで魔法の言葉のように何度も何度も自分の心の中で反芻していました。あくる日、刑事はリリーの家にやってきました。いつもの会食のためです。おいしいごちそうを食べて楽しいおしゃべりをした後は、お父さんとお母さんと刑事の大人同士の話が始まるため、リリーは部屋へと向かいました。
わー、今日も楽しかった、刑事さんにも会えたし。
レースのカーテン越しに見える満月を見上げながら、リリーは甘く優しい時間に浸っていました。しばらく部屋でおとなしく過ごしていたリリーですが、少し喉が渇いたようです。野良猫の時の習性で喉元をゴロゴロと動かしました。
ちょっと水飲み行くぐらいならいいよね、話し合いの邪魔するわけじゃないし。
足音に注意しながらリリーは階段を降りていきました。三人の会話がおぼろげに聞こえてきます。リビングルームへ通じるドアノブへ手をかけたその瞬間でした。リリーの耳に刑事の声が聞き覚えのある名前とともに飛び込んできました。ところで、あの空き地公園一丁目の件ですが、今のところ順調に進んでいます。数日後には再開発のための工事へ着手できそうですよ。刑事の言葉にリリーは思わず息を飲み込みました。
なんで刑事君がそんなこと。
リリーは身を縮めながらただただ目をパチクリするばかりです。だけどあそこに住んでいる住人たちはどうなんだ、彼らは納得したのかい。
お父さんの声です。
どうやらお父さんもこの件には関係しているようです。ご心配ありません、所詮彼らは無一文の貧乏人どもです。強気なことを言っていても金さえちらつかせれば誰もが言うことを聞かざるを得ないでしょう。
住人たちを侮辱したような刑事の話し方にリリーは一瞬自分の耳を疑いそうになりました。
それにと言った後で刑事は軽く咳払いをすると、現にあの公園の要はもう私たちの言い分を承知しましたよと不敵な笑みを浮かべつつ言い放ちました。
刑事さん、どうして、なんでそんなこと。
リリーは目の前が真っ暗になっていく感覚へ陥りました。まるで暗闇の底へ突き落とされたような感じです。
そんなリリーへ追い打ちをかけるかのように、
分かっているでしょうけれどこのことは誰にも漏らさないように、もちろん娘にもね、とお母さんが口止めをしました。
そう言うとお母さんは刑事へ、
はい、これはいつものよ
と小包を渡しました。
あの小包、あれってもしかして。
リリーは息を殺してドアのガラス越しから覗き見ました。
それは刑事が帰る際に さりげなくいつも手にしていたあの小包です。どうやらお母さんから刑事への口止め料といったものなのでしょう。
一体どうなってんのこの人たち。
三人のあざ笑うかのような声を聞きながら、リリーはドアノブへかけたままの手が震えていくのをただじっと見つめていました。
はい、いかがだったでしょうか。リリー思わぬ一撃です。思わぬ一撃すぎてどうしようっていう感じなんですが、刑事さん悪い人だったんかい。私の過去もえぐられるまさかの展開で、この公園の要も刑事たちの言うことを聞いたよって刑事君に言ってるんですけど、ノブさんまさかの、ノブさんにもいろいろ事情があるっていうのが最初の頃出てきてますからね。どういう展開になるのか、いやーもう幸せに終わってほしいな。どうなんでしょうか。ということで以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ザ・ヒストリー・オブ・ゼム・リターンズでは聖徳太子の秘密、ストーリーテラーでは思わぬ一撃読ませていただきました。もうね、暗いよ、もう暗いよっていうか、あの私がお台場にいるから曇りだよっていう意味じゃなくて、収録時間がもう6時、7時前なんですね。なんでね、お腹空いたな。この後生放送の日なのでちゃんと食べて頭働かせていきたいと思います。でもウィズの2人に会えるから大丈夫。こちゃんは常に元気で、もこれ多分じゃないよね、もう確実に放送配信の方が遅れちゃうんですけど、 TLC ライブは行こうと思ってるからね、局長19日、イエーイ特に SE も押してくれる気配はないので、これで終了したいと思います。それではこっちゃんと阿部さん、第61回目放送胃がおかしい、これにて終了です。ここまでのお相手は、本当にね、あの軍艦食べてから数日ちょいちょい気持ち悪くなるこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.